はい、じゃあ次、今日は予部の一章二章をまだ学んでますけど、今日と来週のテーマは、神の子らということですから、もう一回予部書一章と二章を見ましょう。はい、神の子らということ。じゃあ一節から読みます。ヨブ一章一節。うつの地にヨブというもの、そこからじゃなくて、6節から始めましょう。6節、ヨブ一章6節。ある日、神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていた。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。8節。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のような潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが、ということで、その日に神の子らが、集まった。神様の子らは神様の前に集まった日がありました。同時に地上に呼ぶの子供たちはお兄ちゃんの家で集まっていた。天では神様の子らが神様の前に集まってきた。天で行われることは地上に行われる。そのことは呼ぶ書に大きなテーマので、いろんな話があります。神様はサタンに、じゃあこれを見たか。サタンは見たけど、神様は彼はこうでしょ。サタンはいや違うでしょ。神様はじゃあこれやってみろ。でサタンは出ていて、神様の言う通りにやります。帰ってきて神様はほら言ったでしょ。サタンはいやいやそんなことないとか、そういうやり取りがあります。で呼ぶ三章に入ってから、また地上でのやりとりがあります。から、本当に天で行われることは地上で行われる。それを理解したら、じゃあ、ヨブになんでこんな大変なことがやってきたかはよくわかるようになります。神様の子らが神様の言うこと、神様の計画を聞く権利が あります。神様の子ら以外には、そういうやりとりを聞く権利はありません。政府はどうでしょう。時々 NHK は日本政府、ダイエットのやりとりを放送しているでしょう。でも、政府の秘密のやりとりもある。これからどうしましょうとか、中国に対してどうしましょうとか、いろいろな秘密のやり取りもあるでしょう。私たちはそれを聞くことができません。特別な人しか聞けない。神様の前にそういう状態があります。秘密の会議がある。しかしその会議はもう直接地上で行われることに影響を与えています。神様の子らというのは結局神様と会議するもの、神様の考えを聞いて自分の意見を出せるもの、神様と話し合って結局みんなで決めること。もちろん神様は会議長ですけど、でも神様はこういう状態を作りますと別になくてもいい。神様は独裁者みたいにもう何でもかんでも自分で決めることは別にできるけど、そうしたくないようです。 神様はいろんな人、いろんな立場、いろんな意見を集めて、みんなで対話して会話をして、良いことをみんなで決めるのは神様の性格のように見えることです。ですから神の子らはそういう人たち、最初に神様の子らにはヨブは入ってなかった。だからヨブはこういう話は知らなかったけど、最後に神様はヨブに何でもかんでも打ち上げたから打ち明けたから、ヨブはやっと分かった。で、神様はヨブに、じゃあ友達のために祈りなさいとか、で彼は許されるから、でヨブはその通りにします。ヨブは最後に神様の子らの仲間に入れられることです。私たちは神様の子らです。私たちはイエス様と共に神様の子供として養子されるようになっています。それが重要です。ですから聖書の中で神様の子らについての教えは、今私たちの状態、私たちの役を教えていることですので、今日は少しそれを見ましょう。じゃあ最初ローマ8章見てください。ローマ8章、新約聖書のローマ書で8章じゃあまず14節を読みましょう。14節、ローマ8章14節。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。はい、私たちは神様の御霊に導かれているなら神の子です。それはただみんな神様の子供でしょうとかいうような曖昧なことではなくて、本当に神様の特別な神様の前に出る、神様の集まりに顔を出る、意見を出せる、神様の計画を直接聞く、その一人になる権利でしょう。私たちはその仲間としてくだされる。聖霊に導かれている者はみんな誰でも神の子供です。はい、で私たち の心の中でその御霊の働きによって、私たちは神様を自分の父として、アバ、お父さんのように祈ることができます。神様は怖い独裁者ではなくて、神様は本当に私たちのお父さん、食卓の周りに、食卓で秘密の話があるじゃないですか。家族だけ での話があるじゃないですか。それか本当の気持ちが語られるじゃないですか。そうみたいに私たちは神様の子供だからこそ、神様の本当の心を聞くことができます。クリスチャンとして私たちは神様の子です。ので、じゃあ神様の子供は、じゃあ実際具体的にどんなものか。まずはその中に人がいるということ。ヨブ記の一章では まあ、それを主に天使のように見えますけど、でも人も聖霊に導かれているから、私たちも神様の子らです。はい、じゃあルカ3章見てください。神の子だったら、じゃあ私たちの役、私たちにどうなるかとか学びましょう。ルカ3章で、ルカ3章、ルカは本当にイエス様は神の子ということを強調しているでしょう。3章の22節からちょっと読みます。はい、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。じゃあその次にのどう語られるでしょう。教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。まあ法律上ではヨセフの子。このヨセフはヘリの子、順次さかのぼって、マタテの子、レビの子とか。で、そのリストの最後に38節、エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。だから、アダムは神の子。アダムは神の子だったら、じゃあ、アダムの子も神の子でしょ。セツは神の子、エノスは神の子、ノアは神の子、アブラハムは神の子、ダビデは神の子、ヨセフは神の子、イエス様は神の子。みんな神様の子供。特別にそう呼ばれています。じゃあ次に聖霊が降りてきて、イエス様はこの我が愛する子と言われて、聖霊がイエス様がこれこそ神の子だ。覚えてください。見た目に導かれるものは神様の子供とパウロが言います。私たちの心で聖霊の働きによって私たちは神様を自分の父と思うようになります。じゃあ4章1節、次の節で、さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから変えられた。そして御霊に導かれて荒野により40日間悪魔の試みに遭われた。じゃあイエス、3節、そこで悪魔はイエスに言った、あなたは神の子なら、本当に神の子、じゃあこの石をパンにパンになると言いなさい、言いつけなさいとか言います。もう全部つながっている。これはたまたまじゃないです。聖霊によってイエス様は神の子と認識された、任命された。次にアダムも神の子、次にイエス様は聖霊に導かれてアラノに行って悪魔に戦う、悪魔の試みを受ける。で、悪魔はあなたは神の子なら、まあこうしろそうしろ。アダムはどうだったでしょう。アダムは神様の子。じゃあアダムにはどうなった。アダムはサタンの試みを受けた。イエス様は神の子だから、イエス様は聖霊に導かれて悪魔の試みを受ける。ヨブは神の子。ほら、この子以外に光みたいな子はないでしょう、私を恐れて。ヨブは、まるで神の子。 だけど、あの悪魔はそれは違う違う、あなたはいいものをあげているからだけで、あなたを愛しているだけよ、あの従っているだけ だけだよ、そのものを取ったら彼はあなたを呪うから。でも本当にヨブは神の子ということを証明するために、まあ、あの照らすために同じパターンがあります。アダムは悪魔に、あのアダムは悪魔と戦うように導かれた、ヨブは悪魔の試みを受けるように導かれた、イエス様は神の子だからこそ、聖霊に満たされたからこそ、聖霊に導かれているからこそ、悪魔のところに行かされた、で試みを受けた。じゃあ私たちはどうでしょう。同じです。私たちは神様の子だから、じゃあ私たちにはどうなる。神様は自分の子供をどうする。悪魔の試みを受けるために生かします。で私たちと共にいて、私たちをあのそれによって訓練あのされる。それによって私たちはまあ失敗する時もある、アダムみたいに、成功する時もある、ヨブみたいに、イエス様みたいに。でもみんなはあの成長する、失敗でも成功でもあの成長のきっかけになります。私たちはあの神の子だから、あの、まあ、怖いものに合わせるのは神様の私たちを成長するための計画だということです。はい。あなたは本当に神の子だったら、じゃあ自分の勝手にしろ。いや、そうじゃない。神の子は自分勝手にしない。神の子は神様の御心を行うと、イエス様はサタンにあの言います。じゃああなたは神の子なら、この高いところから飛んで、あの神様はあなたを助けるから。いやいや、神の子はあの自分の栄光とか自分の栄光を求めない。神様に信頼します。神様を試みない。じゃああなたは神の子なら、あのもう私が持っている全全ての国の上の権利をあげる、あの私を礼拝したらあげるから、とサタンは言います。イエス様は、いやいや、私は神様の子供だからこそ、今あなたはそれを管理しているかもしれないけど、最後は私は全部持つ、だからその時まで待ってもいい。じゃあ私たちは神様の子だから、あのまずは自分勝手にしない、神様の御心を行う。私たちは神様の子供だから、あのその上の地位に自ら求めようとしない。神様が私たちをその時にあのあげる。まあ神様は私たちをあげていることを気づいたら、まあそれでもいい。けどでもそうではない場合は、上に行くように別に求めなくてもいい。その時に神様は減り下ったものをあげるから。私たちは神様の子供だったら、自分の栄光を求めない、神様の栄光を求める。はい。で次に、イエス様は悪魔自身に会うことに成功したら、14節になります。じゃあ14節見てください。イエス様は御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。また御霊の力を持っている。するとその評判が周りに周り一帯にくまなく広まった。で結局ナザレに行きましたけど、ナザレではどうなった。イエス様は18節、私の上に主の御霊がおられる、主の御霊がおられる。じゃあそこでイエス様にどうなってでしょう。28節、これらのことを聞くと、街道に行った人たちはみんなひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っている丘 の影 の、 あの縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは体の真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。じゃあ次は、彼はあの、悪霊と戦うように次のところにあの導かれた。悪霊を追い出しました。でその悪霊はイエス様に対して何を言ったでしょう。また同じです。34節。ああ、ナズレのイエス、一体私に何をしようというのです。あなたは私をあの滅ぼしに来たのでしょう。私はあなた方がどなたかを知っています。神の、聖者です。で、イエス様は彼らを騙した。自分の栄光を求めなかったから、あの彼らを騙した。で、41節。また、聖霊どもは、あなたこそ神の子です。と、大声で叫びながら、多くの人から、あの、出ていた。イエスは、聖霊どもを叱って、あ、ごめんなさい、悪霊どもを叱って、ものを言うのを許さなかった。彼らは、イエスがキリストであることを知っていたからである。はい、どこ行っても同じパターンがあります。神様の子、じゃあ悪魔とたたのところに生かされてその試みを受けた。ガリラヤの地方に行って迫害を受けました。悪霊のところに行ってまたサタンの力あのと戦うようになりました。私たちは神様の子供だったら、じゃあ今よく分かったことがあります。私たちはサタンと戦わなければならない。聖霊は私たちを導いているものなら、私たちは神の子ということです。ローマ8章。そしたら、じゃあ私たちはどう導かれるでしょう。サタンの試みを受けるようになります。サタンの上の勝利を受けるようになります。あの神様は、女の種はやがて蛇の頭を踏み砕くと言っています。でもその前に蛇はその女の種のかかとを噛むということ。私たちは蛇の攻撃を受けるようになります。でも私たちは蛇の頭を踏み砕くようになります。もうそれこそ私たちの生活ですよ。私たちはみんな神様の子供でしょう。それは喜ぶことです。喜びましょう。神様の子供だから、もう本当に全てを相続する。私たちは神様の、もう秘密の話でも、神様の計画、神様の予言をあの聞く権利があります。神様は私たちをもう大いに喜んでいます。でも私たちは常に悪魔に誘惑するされることが定められている。また悪魔と、そして悪魔の力によって働いている人たちと戦うようになっています。じゃあなんで神様は私たちを悪魔のところに戦わせるでしょう。まあ、ヨブ記ではあのそれは神様の栄光とになります。あの親が自分の子供のサッカー試合を見た時に、自分の子供がゴールを入れる時にやったーという喜びと同じように、私たちはやがてサタンの上に勝利を得るその喜び、復活の喜びを神様は楽しみにしています。で、私たちもずっと一緒に喜ぶことができます。そのために私たちはそうさせます。させられる。だからアダムもそうです、ヨブもそうです、イエス様もそうです、私たちもそうです。あのその戦いに出会いましょう。はい、じゃあポイント1。 OK, so let's look at Job and chapter 1. So today and next week we're going to look at the topic of the sons of God. So Job chapter 1 verse 6, it says, One day, or a day came, when the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. And the Lord said to Satan, Where have you come from? And Satan answered the Lord, From roaming throughout the earth, and going back and forth on it. Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? There's no one on earth like him. He's a blameless and upright man, a man who fears God and shuns evil. Does Job fear God for nothing? Satan replied. Have you not put a hedge around him and around his household and everything he has? So what we have here is the word sons of God. What's happening in heaven happens on earth. What's happening on earth reflects what's happening in heaven. There was a day when Job's sons would meet, each on their day in their houses, it says, and they would feast together. So just as Job's sons met together at certain days, in heaven there were certain days when the sons of God would be present. Now, if you were one of Job's sons, you would have had the right to go to that feast. You would have had the right to listen to their discussions and their plans and their celebrations and whatever, their personal stories. So there are certain people who are invited into the presence of God who are privy to God's discussion, deliberations, plans, personal words. These are called the sons of God. Satan also was among them. So we see here that obviously at this time, perhaps all of them, maybe some of them, were angels. In the book of Job, we see at the end of the book of Job, Job has becomes one of the sons of God. He becomes privy to God's plans and thoughts and actions. He sees what's happening in heaven. But in the beginning, he doesn't. He doesn't understand what's happening. What we need to understand is this. We are the sons of God. It says in Romans chapter 8 that we are the sons of God. And let's understand why we are the sons of God. What do we need to be? What do we need to do to be a son of God? Well, Romans 8 tells us that in verse 14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. So if we're led by the Spirit of God, we are the children of God. Now it says, the Spirit you received, we receive His Spirit. It doesn't make us slaves. Now slaves could be in a house, but they're not children. We're not slaves. So that you may live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are His children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Okay, so what he's saying there is that if we're led by the Spirit of God, and the Spirit of God is within us, we receive that Spirit, then He makes us not slaves, that we would be in the world but not connected to God, but we're actually sons. And it goes on to say that what's part of being a child of God is suffering in order that we may share in His glory. And we are co-heirs with God, with Christ, co-heirs of God. That's an amazing thing. Turn to Luke chapter 3 and we'll see how this works. Luke chapter 3. Luke definitely is making the point here that Jesus is the Son of God. From 22 he says, And the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, You are my Son, whom I love. With you I am well pleased. Now Jesus himself was about 30 years old, and when he began his ministry, he was the son, so it was thought, or legally, of Joseph, the son of Heli, the son of Mattath, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Janai, the son of Joseph, etc. And we get to the end, verse 38, the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. So Adam was the son of God, and Seth was also the son of Adam, so he was also the grandson of God, in a sense, the son of God. And all of them were the sons of God, all the way down to Jesus. These are the sons of God. And Jesus was the Son of God. The Spirit comes upon him, and he is the Spirit testifies, This is my Son, whom I love. Now, immediately, what happens then? If Jesus is led by the Spirit, then he's the Son of God, right? According to Romans chapter 8. So in chapter 4, verse 1, Jesus, full of the Spirit, left the Jordan and was immediately led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. And the devil said to him, "If you are the Son of God..." He just immediately gets straight to the point. "Ah, so you're the Son of God, are you? Well, if you're the Son of God, you better turn these stones into bread." And Jesus says, "No, because the Son of God doesn't come to do his own will. He does the will of the Father. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes by the mouth of God." And then the devil took him and showed him all the kingdoms of the world and their authority. And he says, "They've all been given to me, and I give them to anyone I want. If you worship me, it will be all yours." And Jesus said, "No, no, no, only worship God." See, again, remember what it said in Romans 8? If we are children, we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. Jesus knew he was an heir. He was going to get all those things anyway. So he wasn't going to give up his eternal inheritance by bowing down to the devil to get it quickly. And then he says, if you're the Son of God, just jump off the top of the temple. Everyone will see all the angels coming to watch you. What a glorious thing. And Jesus said, "No, no, no, because a real Son of God doesn't seek his own glory. He seeks the glory of God. And it doesn't come by everybody looking at him and saying, 'Oh, what a great guy.' It comes, as it says here in Romans, 'If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share his glory.' So..." And the next one says, "I consider that our present sufferings are not worthy to be compared with the glory which will be revealed in us." Okay. "For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed." Okay. So this is all about the children of God. What's happening here? Jesus is full of the Spirit and led by the Spirit and proclaimed a Son of God. So what happens to him? He goes out to face the devil, and not to do his own will, but to do the will of the Lord. And there he's empowered to overcome the devil. Adam is called the Son of God. So what happens to him? He is led to meet the devil and to face the devil's temptation, just as Jesus did. The same three temptations. And Job is proclaimed like a Son of God. Doesn't use the word Son of God of Job at the beginning, although he is at the end. So what happens to him to become a Son of God? Well, he faces the devil too. And he wins, right? The devil is not able to overcome him. It says, "In all this, Job did not sin and curse God with his lips." So Jesus, the Son of God, faced the devil. Job, the Son of God, faces the devil. Jesus, the Son of God, faces the devil. What do you think is going to happen to us? We are sons of God. So this same pattern is going to happen to us too. What does God want to do with your life? Let me tell you what he wants to do with your life. He wants to share the glory of you facing the devil, facing his temptation, and winning a victory. That's what God wants to do with you. So don't be surprised, Peter says, if fiery trials come your way. It's just a natural thing. It's not a problem. It's God's will. It's God's plan. Because we share in his glory after we go through his sufferings. Not like Jesus didn't take them himself. Jesus went through these same things himself. And so we also do as well. To be a son of God, we don't seek our own will, we seek the will of the Father. That's the first thing. So when the devil says, "Well, if you're the Son of God, you can just do whatever you want," right? No. To be a Son of God doesn't mean I can do whatever I want. It means I act in God's character. So we should seek, what does he want me to do, not what do I want to do. Everyone knows exactly what they want to do, but what does God want them to do? That's a harder question. But that's something that we should look for and pray to God about. The devil says, "Oh, you're the Son of God, all right, well, receive all of this kingdom, worship me, I'll give it to you all. I'll give it all to you. And Jesus says, no, I'm a co-heir with Christ. I'm going to get it anyway. So through this life, whatever the devil, you know, tries to make us compromise to get, we're going to get it anyway, right? If you've got to compromise or tell a lie or you know, break a promise or something in order to get a higher position, in order to get respect, why would you do that? You're going to get that respect anyway at the end in the resurrection. Don't give it up for the sake of a temporary respect, which is not a respect at all. Let it go. Humble your pride and you'll have an eternal reward. And Jesus is told, jump off the top of the temple. Let everybody see what a wonderful person you are, you know. And Jesus is like, no. They don't need to see that. They'll see it in the end. That's good enough for me. I'm not going to seek my own glory. And that's why he had to shut up all those demons, because they were all saying, we know who you are. You're the Son of God. You're the Messiah, the Holy One of God. And he shut them up because they knew who he was. He didn't seek his own glory. So here we have these two characteristics. If you are the Son of God, and you are, if you believe, if you're led by the Spirit, then you will face the temptation of the devil, probably on a daily basis, sometimes more than other times. And you will suffer with Christ as it happens. And you'll be tempted to get the things of this world when God is not giving them to you by compromise. And you'll be tempted to have everyone think what a wonderful person you are rather than hide your good works. And you'll be tempted to just do what you want rather than to seek what God's will is for you. Okay, so if it happened to Job and if it happened to Adam and if it happened to Jesus, then it's going to happen to us as well, because we also are the sons of God. All right, that's point one. Hey, ano, daini no point to. Hey. さっきにちょっと読むことを忘れたから、あの、ローマ8章の、ローマ8章の、14節から、まあ、14節から今あのいろいろ気づいてますから、読みながら気づいていることも多いので、あのじゃあ20節まで読みましょう。安内さん、それを読むことを頼みますか。
はい、
はい、ローマ8章14から21、はい、
はい、1、はい、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに提示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。寄贈物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは寄贈物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。
はい、これはあの本当にすごい約束でしょう。私たちは今神様の子供たちだけど、神様の子供たちとして現れてない。でこの世がまだ罪の呪いに縛られているうちに私たちも現れないけど、私たちが神様の子だと現れる時にこの世も罪の呪いから釈放されるようになります。あのだからヨブは最初に分からなかったけど後で分かったということで、ヨブは分かった時になんとたくさんのあのしもべとか動物とか財産はもう増えました。 だからこの世はさらに豊かになります。私たちの命はさらに恵まれるようになります。でもそれまでに私たちは神様とのあの、なんというあの、まあ、神様の財産を受ける相続人 でもあります。悪魔はそれが分かっているけど、その永遠の相続物を私たちから奪おうとしている。だから今受けてはならない、後では受けるから、あの神様の栄光は今求めない、後ではまあ自分のためにね、後では神様は今の苦しみを通った後の共同あの、の、あの、まあ、相続人の、あの、喜び、栄光を神様と、あの、一緒に喜ぶことができます。はい。だから、神様の子ということは、このパターンでよく分かってきている。サタンと戦う、勝利を得る。失敗するときに苦しみも増える。けど、やがって私たちは全てを受け継ぐ。全て、の打ち勝つで神様と喜ぶことです。今は神様の子として現れてないけど、その時は神様の子として現れる。でも私たちの心の中で神様の子ということを事実は聖霊が証しする。素晴らしいことです。じゃ あの次は、じゃあ神様の子はあのどういう役がある、まあ悪魔と戦って勝利を得る、すべてを最後に受ける以外に、じゃあどんな役があるでしょう。それを理解するために、じゃあ創世記5章見てください。創世記5章、はい、創世記5章はあの、はい、新しいあの、まあ、本になります。これはアダムの歴史の、記録である。はい、このことは、これはアダム の, あの歴史の記録はヘブライ語でトレドット、トレドット、トレドットはヘブライ語のヤラドという言葉から出てくる。ヤラドは生まれるという、産む、子供を産む、彼には子供が生まれたという言葉です。だから実はあのヘブライ語が言っているのは、文字通りに訳したらこれはアダムの生まれることですアダムの生まれることです。あの生まれる歴史、生まれる世代、神は人を創造された時神に似せて彼を作られ、男と女と彼らを創造された。彼らが被造された日に神は彼らを祝福して、その名を人、アダムと呼ばれた。アダムは130年生きて、彼に似た、彼の形通りにこの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。まあ、あの、同じパターンがあります。神様に似たものはアダムです。男も女もそうです。アダム。その生まれた子供、セツはアダムと似たから、まあ、神様と似た。だから、ルカが同じことを言っている。あの、結局、イエス、神の子であるイエスは、ヨセフ、ダダダダダダダ、セツ、アダム、神の子。彼はみんな神の子。じゃあ神の子って、アダム、セツ、ノア、アブラハム、ダビデ、ヨセフ、イエス様。それは特別な、あの、なんていう、線。特別な、あの、血液の、あ、まあ、なんという、日本語で線かな。あの、血液関係。彼らは特に神の子として呼ばれている。じゃあ何のために彼らは 何に呼ばれた、召された。それはこの堕落した世界の中で神様のイメージを持つことです。神様のイメージ、神様の姿、神様はどんなものであるかをこの世の人たちに見せるために彼らは召されている。じゃあアブラハムだったら、イサクだったら、ヤコブだったら、ヤコブの子供たち、イスラエルもそうです。イスラエルは神様はどんなものであるかを示すために召されている。また、神様の約束を指して、天国に指していること、神様の約束を証しするために召されている。例えばこの中で、例えば、18節、創世記5章、じゃあ18から、18から31節まで読んでください。お願いします、おさえさん。18から31まで。
エレゼは18から、エレゼは162年生きてエノクを産んだ。エレゼはエノクを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。エレゼの一生は962年であった。こうして彼は死んだ。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。メトシェラは187年生きてレメクを産んだ。メトシェラはレメクを産んで後782年生き、息子娘たちを産んだ。メトシェラの一生は969年であった。こうして彼は死んだ。レメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けていった。主がこの地を呪われたゆえに私たちは働きこの手で苦労しているが、この私たちにこの子を慰めを与えてくれるであろう。この子は慰めを与えてくれるであろう。レメクはノアを産んで後595年生き、息子娘たちを産んだ。レメクの一生は777年であった。こうして彼は死んだ。ノアが500歳になった時、ノアはセムハムヤペテを産んだ。
ありがとうございます。はい、ここでじゃあ最後の、洪水の最後の時代でヤラデがエレデが生まれた。エレデはヨルダン川と同じ由来ですけど、降りてくる、降りますということ、下に行く。次はエノク。エノクは神様を本当に一緒に歩んでいた人で、敬虔された人。次にラメクが生まれて、でラメクの子供、ラメクは次の世代は終わりだと分かったから、彼の子供をメトセラと名付けた。でメトセラは、メトは死ぬことで、セラは来ること。彼は亡くなったら洪水が来るということと、思われています。でラメクは自分の子供はその裁きの後で慰めをもたらすから、ノアに名付けた。ラメクは、777年、もう本当に完全777に生きていて、で、もう亡くなった。 これは全部そのどの世代でも神様の約束、神様の予言、神様の性格を指して明かししているようです。神の子らはそういうことです。もうちょっとしたら裁きが来るぞ。この時代に神様と歩むことができる、本当に交わりを持つことができる、最後に敬虔されることがある、神様の予言を理解すること、もう本当に今はもう最後だ、この子が亡くなったら来るぞ、で慰めがもたらされる。これは全部神様の約束を指していること。だから私たちは神様の子供として、じゃあ何に見されている、同じです。神様の見姿を示すことと神様の約束を明かしすること。だからそれを一番よくできるのはやっぱり苦しむことによってできるでしょうね。サタンはいや、あの人はもう飛んでいるからね、金持ちだから従っているでしょう。でもこの世も私たちを見て思ってるかもしれない。いや、もう彼らはクリスチャン、神様言うけどな。でも本当に苦しみが来たらどうなるでしょう。本当にね、教会に参加するとか、大変だったら自分の信仰はどうなるでしょうとか。で、神様はそうそう、どうなるでしょう、見てみよう。本当に信仰はただ天気のいい時だけみたいな船でゆっくり行けるか、でも嵐になったらどうなるでしょう。だから神様は、イエス様はそういう大変なことを私たちの人生に入れるのは、私たちは神様の見姿を表すためです。嵐の中の弟子たちはイエス様の平安を持ってなかった。だからイエス様は彼らを批判して、信仰の薄い人たち、今こそ平安を持つ時だよ。じゃあ私たちは慌てる時に覚えてください、私たちは平安を持つべきだ。でも大変だよ。いや、平安を持ちましょう。大変じゃないです。神様は分かってるから。いや、でも危ないでしょ。いや、危なくない、大丈夫です。神様は分かってるから。平安を持ちましょう。いや、でも悲しいでしょ。はい、悲しいですけど、でも神様は分かっている。神様は全てを操作しているから大丈夫です。最後は大丈夫です。神様の平安を示すために私たちは召されている。また神様の約束、今はあなた の契約はちょっと参加しなくてもいいです。なぜなら今は妥協すると全て失うようになります。今は忠実に過ごすと最後に全てを受け継ぐから、いや、神様の約束を大事にしましょう。今は神様の御言葉通りに生きていったら、周りの人みたいに成功しないかもしれない、金銭的に成功しないかもしれないけど、神様に導かれて、例えば生活のことを決めたり、お金の使い方を決めたりすると、じゃあ最後に私たちはもう全てを受け継ぐから、どっちが重要でしょう。じゃあ神様に信頼しましょう。神様に投資しましょう。なぜならそれはもう永遠の利益がある。はい、私たちは神様の見姿と神様の、約束を表すために召されているわけです。はい、じゃあポイント2、 God's son. So we've looked at the fact that we are going to be sent to face the devil, and we're going to be sent to share in the victory, and we're going to be sent to share in the glory of God. But is that all God's children are? Are we just, these gladiators who get sent out onto the battlefield? No, there's much more to being a son of God than that. That's true, but it's not all of the picture. There's much more to it. Let's look at what it means, some of the things that it means to be a son of God. Okay, to do that, let's go back to Genesis chapter 5. So, Genesis chapter 5 talks about the generations of the sons of God. It says in verse 1, this is the written account of Adam's family line. All right, but what it actually says is these are the generations of Adam. And what that actually means in Hebrew is, this is the toledot, or the births, the creations, the generations of Adam. The word toledot comes from the Hebrew word yalad, which means to give birth to have a son is to, or daughter is to, yalad. So these are the births, in a sense, of Adam. And it's not just Adam, of course. It includes Adam and Seth and Enosh and Canaan and Mahalil and who else have we got here? Jared and all of these guys, right? All the way down to Noah. These are the generations of Adam. In other words, they're all one born after the other. They're all the sons of God, just as Adam was the son of God. And it emphasizes this in verse 3. It says, when Adam had lived 130 years... Oh, sorry, verse 2. He created... let's begin in verse 1. When God created mankind, he created them in the likeness of God. So man, Adam, bears the image of God. Unlike the animals, man has this special image of God. And he created the male and female. So it's not just man, but mankind. He called them mankind. Women and men together, we share the image of God. When Adam had lived 130 years... he had a son in his own likeness, in his own image. Notice it emphasizes both of them there. And he named him Seth. And after Seth was born, Adam lived 800 years, and he had sons and daughters. Altogether, Adam lived a total of 930 years, and then he died. And when Seth had lived 105 years, he became the father of Enosh. And after he became the father of Enosh, Seth lived 807 years and had other sons and daughters. Although Seth lived a total of 912 years and he dies. Notice there's other people, but the first ones listed are the sons of God. There's a special meaning here that the firstborn line here are the sons of God. He had other children, but these were the sons of God. What does that mean? The other ones weren't important? No. It just means that there's a special meaning to be a son of God, unlike the others, right? The firstborn son in Japan... traditionally, is not more important than any of the other children. He has a different responsibility. He has the expectation to continue the family line, and the other children have the expectation to move on and build their own houses. There's a different expectation calling for them both. It doesn't mean one's more important, it just means there's a different calling. These guys have the calling to be sons of God. Well, what is the son of God? It's to bear the image of God. God created Adam in his own likeness, in his own image. We're supposed to look like God. We're supposed to show the character of God. When people see us and our attitudes and our heart and our choices and our values, they should see God. Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father, right? He was the Son of God. So if you know me, you know the Father. It should be the same of us. If you've seen me, you've seen God, because I reflect the way God is and thinks. For example, when Jesus was in the boat, he was asleep. He was at peace in a storm, but the disciples weren't. They didn't have that peace. And so when he gets up, he rebukes them for it. Why? I mean, what's wrong with being scared in a storm? Isn't that normal? Yeah, it is normal. That's the problem. For other people, it might be normal, but you guys are supposed to be the sons of God. You're supposed to be showing a different character, the character of God. Even in a storm, God has peace. God is always at peace. He never is not at peace. He's always at peace. No matter what happens, God is at peace. He has a peace in his heart. He doesn't panic like we do. He knows, he trusts, he understands. So we also are to know and trust and understand that God is in control of all things. We're supposed to show that peace. Now, we're not very good at showing the peace. Because we don't have it, right? We need to have it, and then we need to show it. And the best way to show the character of God is through suffering. Because through suffering, we show the character of God, that we don't panic, that we're not going to get angry, that we're not going to be sad that we've lost it all, because we trust in the promises of God. And that's the next aspect. These sons were born to show the promises of God. They lived to show the promises of God. Let's look at Genesis 5 and verse 18. When Jared, now Jared means come down. It's like the word Yarad means to come down in Hebrew. So the Jordan River, Yaraden, it means to come down. It flows downhill, right? It means to flow down from the mountain down to the lowest place on earth, which is the Dead Sea, right? So when Jared, come down, had lived 160 years, he became the father of Enoch. And he became the father of Enoch. Jared lived 800 years, and he had other sons and daughters. And although Jared lived a total of 962 years, and then he died. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God, and he was no more because God took him away. Okay, so then Methuselah was born, and Methuselah means when he dies, it will come. Met is the word mot or mut. It means to die, and Selah is to come or sent. So when it dies, it will be sent or it will come. It's the idea of the flood. The judgment will come when Methuselah dies. And so he became the father of Lamech, and Methuselah lived 782 years and had other sons and daughters. Altogether, he lived a total of 969 years, and then he died. When Lamech had lived 182 years, he had a son and named him Noah, because he will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground that the Lord had cursed. That's an interesting name. Adam's sin will be removed. The curse of Adam's sin will find comfort with Noah. So he called his son Noah. And then Lamech lived 777 years, like 777. It's God's completion, you know, and he died, and then the flood comes. So it's interesting. The last generations before the flood are a bit like the last generations now. There's a time when suddenly people started realizing prophecy is coming. The judgment of God is coming. Yarad, it's coming down. And then there was a time, you know, maybe 100 years ago, where you had these great revivals, and throughout the world you had people walking with God, and they started to understand the concept of the rapture and things like that. And then you had people knowing that, you know, when this generation passes away, the judgment of God's going to come, and we started to realize this is it. And then you've got Lamech. I'm not sure exactly what Lamech means here, but he was basically the last one mentioned. When Lamech died, then Noah started to build the ark, right? And then it comes. He dies shortly after Lamech and Methuselah die. The flood comes, and that ultimate judgment comes. But we find it's coming down. We find a rapture. We find walking with God. We find comfort. We find comfort in the removing of the sin of Adam, the curse of Adam. We find promises. We find prophecy. And this is what God is calling us to. He's calling us to live our lives continually pointing to the relationship we can have with God now, and to the judgment of God which is coming, and to the blessing there is in Noah, right, in being saved out of this fallen world, and in the life after the flood, the life after the judgment, the life after the dead, the resurrection. We are called to show the image of God, and we're also called to point to the promises of God. And again, what's the best way to do that? Well, the best way to do that is by suffering. Because in suffering, we can show the peace that we have. We can show that God is in total control, and no matter what's happening to me, it's okay. I'm not frustrated and flustered about it. God knows what he's doing. In suffering, we can show that we value faithfulness more than convenience. In suffering, we can show that we value the will of God more than prosperity. Right? Because we have to give up worldly blessings in order to do his will, right? If Jesus says give, it's more blessed to give than to receive, then in giving rather than receiving, we're showing that Jesus' word is true. If we invest our time, our lives, our money, everything into the kingdom of God, rather than our own lives, then we're showing that we trust in God and His purposes, and we trust in Him, and we demonstrate that faith, we demonstrate that character, and we demonstrate His promises, because He will bless us and repay us 100 times for what we've done for Him. God has an eternal inheritance that is there for us, waiting to be gained. And He tells us to build up treasures in heaven. All of these things we can show through us turning away from selfishness and turning to a life of service to God. So this is the first point about being a son of God. It involves doing battle with the devil and facing his temptation and ultimately getting victory. But it also involves showing his image in a fallen world and pointing to his promises. じゃあ結論、私たちは神様の子らです。どういう意味でしょう？それは悪魔と戦うこと、悪魔の試みを受けることで、最終的に勝利を得ること、その永遠の喜びは永遠に続く。神様は私たちとその喜びを持ちたいと思っておられます。で、神の子らとして私たちは神様の見姿を示す、神様の平安を示す、神様の価値観を示す、神様の、愛を示す、また神様の約束を示す。苦しみによってそれがうまくできる。苦しみの中で私たちは本当に自分の都合よりも神様の相続、遺贈物、神様の財産が随分いいことを私たちは示すことができる。信仰を示すことができます。本当に金持ちとか飛んでいる場合、それは別に悪くはないですけど、ただ神様の見姿を示すのは難しい。あと神様の約束を本当に伝えることは難しい。人は信じないから。でも私たちは苦しみの中でそう示すとき、人は確かにそれは本当の神様の力だと分かる。はい。では来週はまた神の子らの特徴をもう一回学びましょう。 So next week let's study again the aspects of being a child of God. And by the way, if you want to study this more in English, I very, very much recommend the book that I'm using as a guide to studying Job. It's called A Son of Glory. It's written by a guy called Toby Sumpta. And it's just been such an eye-opening book to open up some of these ideas of what Job's actually getting at. So I really recommend everyone to read that if you can. I just got the Kindle version of it, but it is well worth it. Okay, all right, let's pray. 天のお父様、本当に感謝します。今まで気づいてないことが多いですけど、本当に神様が私たちを神の子らに成長させていただいていること、本当にさせてくださっていることか、本当に神様、あなたは私たちを愛して良い計画があるから本当に感謝します。どうか神様、今日学んだこと、あなたの見姿を示すことと、あなたの約束にさせて伝え明かしすることができるように助けてください。苦しみの中でそれができるように助けてください。飛んでいる時も神様のお貸しができるようにもちろん助けてください。でもどうか神様、苦しみが来る時に変に思うようなことはないように助けてください。本当にあなたの御心が行われるように私たちを用いてください。本当に感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アメン。